長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫、支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
心理的安全性っていうとなんかちょっと硬いなというイメージあるかもしれません。要はみんなが呼ばれたい名前を呼んでもらえるとなんか心地いいってあったりしませんか。その中で感性が違う、違っていい、それを受け取る、みんなでオープンに語れる場を目指しています。
はい、なのでトーマスも支配人のことをのりちゃんと呼ばせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。私もトーマスと呼ばせていただきますね。
はい、ぜひお願いします。
はい、
私たちは、暗闇の読書会を月に一度開催させていただいております。その模様をこちらのポッドキャストでは紹介しております。今回からですね、4週にかけて配信していく回の登場人物をまずはご紹介いたします。本をご紹介いただいたのがくりくりさん。くりくりさんはあれですよね、
はい、
松江区サロン。
そうなんです。
松江区サロンの経営をされてるんですよね。
もう何年だろうなっていうぐらいのお付き合いです。
なるほど、はい、そんなくりくりさんが今回は本を紹介してくださいます。
はい、
そしてその場に集ったメンバーとして、あまやん、
はい、
かなちゃん、
はい、
マーシャ、
はい、
この3人、そして支配人ののりちゃんと私トーマスでお送りしております。
はい、
ではここで今月の本のご紹介です。
サイレントパワー、静かな人の戦略書。ジル・チャン著。騒がしすぎるこの世界で、内向型が静かな力を発揮する方法。聞く力、気配り、謙虚、観察眼。静かな人の才能が全部わかる本。話題沸騰、20万部突破。翻訳者、編集者、エージェントが勧める今年の3冊の第1位。フォワードインディーズ、ブックオブザイヤー特別賞、世界中で絶賛続
々。それでは、先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ。
くりくりさん、よろしくお願いします。
私が持ってきている本は、静かな人の戦略書っていう、題名の本で、前回、マシャさんの話聞いた後に、なんかちょっとこの話するのがなんだかちょっと、とってもなんか申し訳ない感じで、
いや
そんなにあれなんですけど、そもそもなんかこう、本を選ぶときに、大体なんか感覚で、選んで読むことが多いんですけど、内向的なタイプの人の本っていうのはあんまり手に取ることがなくって、どちらかっていうとこう外向的になるための本みたいなものが手に取って読んでそれを実行していこうみたいな形で読むことが多かったんですけど、たまたま今回はちょっと気になったから読んだんですよね。で、今回ちょっと読んだら、そうそう、その通りみたいな感じの感想だったんです。で、中にすごく人生が変わったとかそういうことではなかったんですけど、ずっとこう外交的な形で仕事だとか人付き合いだとかしていかなくちゃいけないと思って生活してきたんだけど、そうじゃない、やり方があって、それでいいんだってっていう後押しをしてくれる感じの本だったので、ちょっと おすすめという形でお渡ししたっていう感じで、うんうん、長澤さんいろんな方と関わることが多くって、うん、でお話伺ってると結構外交的な方との関わりの方が多いなっていう感じがして、うんうんうん、でもなんかその間にちょこちょこちょっと内向的な人との関わり方の話とかも聞いてると、うん、まあその人といろんなことをやっていかれるのにもある意味ちょっとアドバイス的なあれにもなるかなという形で、うんうん、はい、その時にはお持ちしたっていう感じです。
ありがとうございます、はい、
すごくこれがそうそうってすごく思ったのが、うん、昔一緒に仕事をしていた方がいたんですけど、うん、その方はすごい魅力的な方で、うん、人との付き合いもすごく上手だし、うん、外交的で、うん、社交的で面白いし、うん、行動的で直感的で、うん、憧れる感じの女性だったんですけど、うん、でそういうこともあって、彼女とよく仕事をしてたりしてたんですが、うん、私は彼女のように外交的になりたいと頑張ってた、
うん、
で彼女も多分それを分かってくれたから、こうするといい、ああするといい、なんでそれができないんだろう、こういう時はこうだよっていう形でこう、うん、やっぱり自分のようになるようにこう言ってきてくれるんですけど、うん、やっぱ本質が違うからやっぱそうならないんですよね、
うんうん、
でもうずっとそれをやってきたんだけど、うん、やっぱりなんかこう彼女もそうだったし私もそうだったんですけど、うん、お互いの良さを上手にミックスできなかったっていうところがあって、今回の本がちょっとこうぴったりくるなっていう感じで読んでました。
一番なんか心の中で、うん、あって思ったくだりとかあります？
一番思ったのが、
うん、
だろうな、
ね、付箋が貼られている感じで、
もう本当それこそ、
うん、
お互いの長所を引き出すにはっていう感じなんですけど、
うんうん、
内向型とうまく働くために知っておくこととかってあって、
うんうん、
でその前にはこの内向型と外向型のこう違いがすごくわかるものがあって、
うんうんうん、
それがあれどこだったかな、
いつも本当に
捉え方が、
うん、話をとっても聞いてくださるんですよ。あの松江区でお世話になっているので私が目つぶってペラペラペラペラって言ってたからね
勉強になるんです、いつも。
いやいやいやいやいや、でこの間は
暑いです
この間はすごい時間がちょっとタイトで仕上げていただかなきゃいけなくて、うん、でその時にクリクリさんにあのオーダーされたのはちょっと口をなぜかというとですね、私目がものすごく動くんですって。なんか自分で喋って感情が動くとなんかこう目まで一緒になんか眼球が動いてるらしいんですよね。眼球が動くとめちゃ松役するときにこうなんかこう多分ものすごいこ
う
やりづらいんだと思うんですけど、
0.1 ミリにこうやってるところだから、
そうなんですよ。で 0.1 ミリにやってるのに私がまあベラベラベラベラ外交の人間なんで喋るでしょ。で喋って自分で笑ったりとかするので、そうするとですね、そうなんですよね、クリクリさんも一緒に笑ってくださったりするんですけど、はい、そうするとその 0.1 ミリの仕事をですね、私が限りなく邪魔するって話なんですね。なのでこの間ね、本当に集中してもうじゃあ私も喋りませんって言って、はい、本当喋んなかったんですよ。
はい、
あの本当時間がちょっとタイトな、次行かなきゃいけないっていうやつだったんで、はい、でそしたら半分ぐらいの時間で終わったんです
よ。はい、終わりましたね。
どんだけ時間をかけてやってくださってるんだっていうことがですね、
いや
分かったような外交と内交。だから、はい、本当に気を使ってくださって、そういうことを多分普通のですよ。普通のこう、もしかしたら施術者で、あまりこうね、こうビジネスライクの方だったら、ちょっと、目が動いてしまうので、 お口の方はちょっとお休みいただいてもいいですかみたいな感じで、多分効率優先の人だったら、もうそういう感じだったと思うんですけど、くりくりさんはその、多分内向というところもあって、これを言ったらいいのかな、言っちゃいけないのかなっていうのも内向の方に書いてあるんですよね。
そうですね。
ものすごいんですよ、内向の人の方を読ませていただいてるんですけど、今。どんだけ気使うんだっていう感じで。で、このタイミングで言っていいのか、この内容を言っていいのか、言った後もあれ言っちゃっていいのか、みたいなね。
そうです。
ものすごいんですよ。だから、この間、私に、その時間がタイトでお願いしますって私がお願いした時に、多分今まで言えなかったところをここは今日言わなかったらいけないなというところも含めて、言ってくださったんだなと思ってですね。
なんかまあ、来ていただいてる、目的の一つとして、多分なんかこう、お話ししてくださることも目的の一つかなと私はまあ勝手にちょっと思っていたので、なんかまあ、もちろん、綺麗になっていただ、松江区で綺麗になっていただいて気分よく帰っていただくっていうのも目的ではあるんですけど、なんかまあ、それが話すことで、喜んでいただけるのであれば、私はそれが嬉しいことでもあるし、まあ、それがあるからこそ多分来ていただいてるっていうのもあるので、私はすごいありがたいんですけれど。
だから、くりくりさんのところは、はい、私以上に全く SNS をやってないんですよね。なんだったら、ホームページもやってないんですよ。だから私は電話番号をですね、いつも、やば、あれどこだったっけなみたいな感じで、すごい探すのがいつも大変な感じに、とんでもないです。なるぐらいに、はい、でも、逆を返すと、そんな SNS を全くしなくても、今のような内向の気遣いをされているからこそ、多分お客様がですね、やっぱり、くりくりさんのところ行こう、みたいな感じになるんだと思うんですよね。
そうですね。でもまあ逆にやっぱりこうコスパタイパを求めてらっしゃる方にはちょっとうちは不向きな方もいらっしゃるので、まあもちろん最初にそう言っていただければもちろんそのような形で押し上げさせていただくんですけど、なのでまあやっぱり合わない方はまあ去っていかれる方もいらっしゃるし、
ね、だからね、
は
い、この内向のくりくりさんのところにいい方だけが、
はい、今来ていただいてるかなという感じですかね。
はい、ね、
はい。はい、探してる間ありがとうございました。
いえいえいえ。で、この、繋いできました。
はい。はい。で、この、大元のところかなと思うんですけど、内向型と外向型の違いとして、すごい表になっていて、これがすごくわかりやすいなと思うんですけど、外向型の方の場合は、人との交流によって元気を取り戻す。まあ、だから皆さん、外で友達と会ってどっか行ってっていうので、エネルギーをチャージされるんですけど、内向型の場合は一人で過ごすことで元気が取り戻せるんですよね。で、内向型は注目の的になるのがあまり好ましくはないんですけれど、外向型の方はこう注目を浴びたいという方が結構いらっしゃる。で、まあ他にもこういろいろとあるんですけれど、でもまあ基本的にはちょっとこう 真逆な感覚、であるかなと思うんです、だけど真逆だからこそうまくいいところを持っていけると本当にお互い楽な、時間を過ごせる、お仕事であれば成果も上がりやすいでしょうし、お友達であれば日々のこうなんだろうな、遊ぶ時でもお食事する時でも欠けてるとこを補ってくれたりとか、知らないことを補ってくれたりっていうような形で、すごく面白い展開になるんではないかなと思います。
ありがとうございます。はい、これどうですか？皆さんはこの今のくりくりさんのおすすめしてくださってるこの本で、一人になった方が元気になるのか、みんなでワイワイやった方が元気になるのか、多分これが内向か外向か一番わかりやすい時間の過ごし方だっておっしゃってくださっているのですけど、
はい、
あまやんいかがですか？
いや僕はね、だからね、こう見えて
内向なんですよ、だから一人大好きなので一人旅とかも結構しましたし、まあ今も実質一人暮らしだし、寂しいとも思わないし、みたいな でも人となんかこうやって集まるのも大好き、うん、だから二面性があるんですよね、うんうん、でもどっちが濃いかって言われたら多分内向の方で、
へ
え、はいはい、昔はそれがもっと強かったかもしれない、うん、今はもう結局誰とでもね仕事から喋るのが仕事なんで誰とでも喋れますけど、昔は結構選んでたりもしたかもしれないですよね、若い頃は特に、
うん、一人で過ごす時間って天谷は何を、
いやもういろいろやってますよ、はい、YouTube ずっと見続けたりもしますし、ね、筋トレ行ったりとかトレーニングしたりとか、
あ、そうそうそう、
犬がいた時はもうずっとね1日3回散歩行ってましたから、は忙しいんですよ一人、だから人と遊んでる暇がないというかはい、
わかる
あーそう、
はい、わかります。でちなみになんかこう本の中に自分が内向型か外向型かみたいな、なんていうんですかね、チェックリストみたいなのがあって、
うん、
35項目ある中で、
うん、
5項目は全然関係のない、チェックリストで、15個ずつが内向型とか外向型のチェック項目があって、
うんうん、
私は15個中14個でした。そうですね、どちらかっていうともう内向が強いっていう感じのものになります、
うん、なるほど。エンカウンター
、はい、というわけでお聞きいただきました。今回はくりくりさんに、
はい、
静かな人の戦略書をご紹介いただきましたね、
はい、ありがとうございます。本当にね、うん、ここで出てくる外向型の人間っていうところがですね、
はいはい、
世界を救うってこの本には書いてあったんですよ。
うん、
例えば
世界を救う、はい、
そう、ワンピースのルフィとか、う
ん、あ、ルフィ、
あとドラゴンボールの
外交型だわ完全に
でしょ、うん、あのドラゴンボールの孫悟空とか、
は
あ
は
あ、で多分ですね、くりくりさんも初めはその外交型っていうところに憧れるみたいな感じで、
うん、なるほどね、
お話にあった通りに、うん、お仕事のお仲間のようになりたいっていうふうになんかなってたじゃないですか、うんうんうん、
はいはいはい、おっしゃってましたね。
ね、でもいやいややっぱりそういうことじゃなくて、うん、自分だなっていうところに、うん、気がつけたってお話素敵でしたよね。
ね、素敵でしたね、
うん、ただ本当自分で聞いて思いました、
はい、
くりくりさんの内向の感じ、
うん、
そして私のうるさい外向の感じ
すごい対比が聞けましたよね、なんか今回の配信でで
しょもうちょっとくりくりさんがページをね、はい、探ってるなってちょっと思った時にですね、うんうんうん、うわなんかこの場を預からなきゃって勝手にですね
それが外向型なんですね。なん
かそうなんだと思うんですよ ね、
うん、
なのでちょっと今トーマスが言ってくれた通りに、はい、この対比がね、
うん、
内向ってこんな感じ外向ってうるさいっていうのがはい伝わることができたら、そうですね、
でそれものりちゃんのいいところという
ありがとうございます、はい、というところで、はい、皆さんに感じ取っていただけたら嬉しいかなというふうに、
はいはい、面白い配信になりました、思います。ありがとうございます、はい、
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか。長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しております。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。
お待ちしてます。
いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。今回は静かな人の戦略書です。
欲しい、
はい、欲しいですね、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.